やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第56回です。今回お雑煮の3回目の更新が遅れてしまったので、滑り込みで連続で更新しています。今回お話しするのは1月7日の人日のことです。この人日というのは人、人間の人ですね、の日と書くんですけれども、五節句の一つです。五節句についてまだ聞いていないよという方は、優しい民族学の21回、22回で説明しているので、それを聞いていただいて、そしてそれぞれの節句に関してもすでにお話をしているので、そちらを聞いてもらえるといいかなと思います。ただ44回で話した重陽の節句の時に、五節句はこれで最後ですと言ってしまったのですが、よく考えたら1月7日の人日の話をしていないじゃないかと気づいたので、今回手短ではありますが人日についてお話ししてみます。人日に行うこととして有名なのが七草粥です。七草は漢字の七に、草はグラスの草ですね、のお粥、七草粥です。7日付近になるとスーパーで七草セットが売られていますね。これは何だろうと思われている人も多いと思うので、今回は七草粥の話を中心にしてみます。この七草というのは、セリ、ナズナ、五行、箱べら、仏の座、鈴名、鈴代の七種で、春の七草と呼ばれるものです。この人日に七草を食べるという情報は、五節句の解説ではおなじみの6世紀頃中国の慶祖地方の年中行事を記した慶祖祭事記という書物に記録されています。正月7日を人日となす、七種の名をもって厚物、これは肉や野菜を煮た熱い料理という意味なんですけど、スープのようなものですね、を作る、七草の名をもって厚物を作るとあります。私は東洋文庫の慶祖祭事記を見ているんですけど、そこでは人日という名称の由来ははっきりしないようなんですね。ただ一説には人を占う日だからとか、人をなす日だからなどと言われているようです。この七種の厚物が日本の七草粥にも影響を与えていると考えられています。現在の中国ではほぼ残っていないようなんですけれども、古くは揚子江沿岸から河南にかけての温暖な地域では1月7日に七草を摘む習慣もあったとされています。ここからまずわかることは、人日の七草粥は長い歴史を持ち、中国からの影響を受けた風習であることが分かってきますね。その後日本での記録の一部を紹介すると、鎌倉時代から江戸時代にかけての説話や短編の物語をまとめたおとぎ草子の中に七草草子という物語が収められています。この物語は正月7日に野に入れて七草を摘み、帝へ献上する理由を説明しますよという立て付けの内容なんですね。それをざっくりお話しすると、やや長いんですけど、唐の祖国、唐は中国の唐ですね、の祖国に太子湯という親孝行者がいて、年老いた両親を嘆いて彼らを若返らせたいと祈願したら、 太釈天、これは仏法を守護する神様なんですけど、太釈天からのお告げがあって、お前の願いを聞き入れて若返りの方法を教えると言ってきたんですね。その方法が毎年春の初めに7種の草を食べること。1月6日までに7種類の草を集めておくこと。決められた時刻に柳で作った器に草を乗せて玉椿の枝で叩くことということで、その叩く時刻が細かく決まっているんですけど、鳥の刻、つまり17時から19時頃から競り、犬の刻、つまり19時から21時頃からナズナ、イの刻、つまり21時から23時頃から五行、ネの刻、23時から1時、夜中の1時ですね、からタビラコ、牛の刻、これは深夜1時から3時から仏の座、虎の刻、朝の3時から5時から鈴名、ウの刻、朝の5時から7時から鈴代を叩いて、その後タツの刻、つまり朝の7時から9時からこれらの叩いた草を合わせて東から清水を汲んできて、これを煮て食べること。一口で10歳、7口で70歳若返ると述べたんですね。すごい大掛かりですよね。そうして大衆がこの通りにやったら両親は若返ったという話がおとぎ草子に収められているんですね。この話がどのくらいの人たちまで伝わっていたかははっきりわからないのと、他にもいろいろな伝承はあったと思いますが、これらの伝承や物語に一定の影響力があって、七草がゆを食べることで若返るとか邪気を払うとか無病息災といった意味付けが伝わって広まっていったものと考えられます。また日本での人実の七草がゆの特色は、唐との鳥が日本の土地へ渡らぬ先に七草なずななどと唱えながら七草をまな板の上で叩くことが挙げられます。なぜこの鳥なのかという疑問については2つの説明があると思っていて、1つは啓祖祭祀記の中にある人実汽車鳥が飛ぶという伝説に理由を求める説があります。正月人実の夜は汽車鳥という鳥が多く渡ってくるとされていて、それは化け物鳥みたいなもののようなんですけど、小さい子供にたたりをしたり人の魂を溶かしてその人の血を人家に垂らすというようなことをする不吉な存在であるという伝承が中国にあったようなんですね。その伝承が少なくとも江戸時代の町方に伝わり、本にも書かれて広まったようです。天保年間には五節句幼公爵という挿絵付きの本もありました。またもう一つ、民族学者らによる説明は、小正月、つまり旧暦の1月15日に行われる鳥追という害鳥払いの行事の影響を受け、もしくはその行事がベースにあって、この七草がゆを叩く音で害鳥を追い払おうとしているのではないかという内容の説明があります。ただ民族学者の折口信夫は、叩くことで七草に霊力を吹き込もうとする意味もあったのではないかと分析しています。この論考は常世波という文章の中に収められています。この説がどういうことかというと、日本には叩く行事がちらほらあって、それを分析してみると見えてくるということなんです。叩く行事についてたくさんの事例を見て整理してみると、叩くことの意味は注入、入れることと排出、出すことだということが見えてきます。 これは折口先生ではなく、例えば新谷貴則の日本人はなぜそうしてしまうのか、お辞儀、胴上げ、拍手の民族学という本があるので、そちらを見てもらうといいかなと思います。この注入というのはプラスのものを吹き込むこと、例えば叩くことで子宝を願うことなどが挙げられます。一方で排出はマイナスなものを追い出すこと、例えば叩くことで汚れなど悪いものを追い出すことを指します。この叩くという概念を頭に入れた上で七草粥に話を戻すと、七草を叩くときに杓子を一緒に叩く地域もあって、このことを折口先生はデリケートな意義がこもっていると述べています。これは折口先生らしいとても婉曲的な言い方です。ここで折口が考えているのが、叩くということは、例えば正月の卯の日に地面を叩いて悪魔を払った卯杖という杖だとか、若嫁に子供ができるように叩いた嫁叩き棒、また果実をならせるための本だり棒の存在です。ちなみにこの嫁叩き棒っていうのも、強く叩くんじゃなくて願って叩くということで、叩くというのは暴力の意味だけではなく、行事の伝承の中では悪魔を払うという排出の意味、そして子供を授かる、また豊作や豊穣を願うといった注入の意味があったと読み取ることができるのです。最初常世波を私が読んだ時に、折口先生の説はぶっ飛びすぎだなぁと私も思っていたんですけど、ただ日本風俗史辞典の中にちょっと納得できる挿絵があったんですね。この挿絵は天明6年1786年に刊行された江戸絵本すずめというものの挿絵が引用されているんですけれども、そこでは杓子を持つ奥さんの右手をその上から握って、左手では奥さんの肩を抱いて、夫婦一緒に七草を杓子で叩いている様子が描かれています。そしてその奥さんが少し恥ずかしそうな様子なんですね。それを見て子宝を願って叩くというのは、あながちデタラメではないかもしれないと私は思いました。また慶祖祭時期には七草を叩くという話はないので、これは中国の内容をそのまま受け取ったのではなく、おそらく日本にあった行事や考え方と七草が結びついたと見るべき行為だと思います。これらをまとめると、神術の七草粥には七草で若返るという考え方、この日にやってくる怪しい鳥を退けるという信仰、そして豊穣を祈るための叩く行為という3つの伝承があることが見えてきます。ただ近年では七草粥はおせちなどの食事で疲れた胃を回復させるのに良い、胃はストマックですね、という説明もよく見かけるようになりました。これは新たにオーバーラップしてきた考え方だと思います。過去にあった若返るとか邪気を払うという表現を現代的にした感じであったり、科学的説明っぽくしてみた結果にも思いますが、これも変遷の一つの形でしょうね。現在だと七草粥の話も迷信だと感じてしまうかもしれませんが、良い一年を願う気持ちは昔も今も変わらないはずです。その行動や考え方が移り変わっていくということなんですね。アップのタイミング的に2024年の七草粥には間に合いませんでしたが、来年以降はお正月にスーパーで売っている七草を、なんだこの草とは思わずに 優しい目で見てあげてくださいね。また実際に七草粥を作ってみるのも経験として楽しめるかと思います。それでは次回はいただいているコメントをご紹介する予定です。お楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。